今週は三味線奏者の田村花恵さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田村先生、花恵さんが三味線や小唄を始めたきっかけっていうのは何かあったんですか？
まあ、私は小学校に入る前から日本舞踊と茶道を習ってまして、まあ、近所にすごくいい先生がいらっしゃったので、ずっとお世話になっていたんですけれども、まあ、そういった日本舞踊をやってるということもあって、三味線が割とこう身近な音にこう感じられる環境にいたんですけれども、実際に三味線を始めたのは中学校2年の時でした、
はい、
母が文化教室で三味線をちょっと習っていたこともあって、で家で練習している姿を見てると、まあ、ちょっと私もやってみたいなという気持ちになって、本当に軽い気持ちで三味線を始めることになりました。
もう以来何年になりますか？
そうですね、なのでもう、17年ぐらいになりますね。
三味線を弾くということは歌も付随してきますもんね。
なので三味線を始めて1年経ったぐらいに小唄のお稽古を
始めましたんですね、はい、ちなみに茶道や日本舞踊っていうのは今も、
はい、いや今はもう続けていないんですけれども
三味線と歌の方に、はい、そうそうですね、ってことなんですね、はい、シフトチェンジ、はい、ちなみに三味線、今日はまあお持ちいただいてませんけれども、はい、あとまあ小唄の方で何か発声練習とかできることがありますか？こういうふうに声って出すんだよっていうのは。
そうですね、西洋の歌い方と邦楽の歌い方はちょっとこう違うなと思うところもあるんですけれども、はい、まあ、やっぱりこうおへその下のこう丹田にこう力を入れて発声するっていうのはすごくお師匠さんから言われましたし、あとは歌詞の意味が昔の言葉なので、今のこう現代の人が聞くとやっぱり少しこう難しい言葉のように感じられることが多いんですね。それに加えてこう歌う側の滑舌が悪いと本当に何を言ってるのかわからないように聞こえてしまうので、とにかくこう滑舌をよくハキハキと発声することをすごく注意されました。
ここでちょっとできますか？
ここでですか？そうですね、ちょっと、はい、やってみます、
はいはい、
例えば小歌だとすごく有名な曲があって、梅は咲いたかという曲があるんですが、
桜はまだかいな、
さすがもうご存知でいらっしゃいますね。この梅は咲いたかを例えばこう歌うときに、普通だったらこう梅は咲いたか桜はまだかいなというふうに歌うんですけれども、まあ、これが小歌になると最初のうがうではなくてんになるんですね。
ん
はい、梅は咲いたか、
梅は咲いたか、
そうです。例えばこれにこうメロディーをつけると、梅は咲いたか桜はまだかいなというふうに
素晴らしい、すごい、ちょっと鳥肌立ちました
ありがとうございます、まあ、というふうになるんですけれども、これを最初に梅はというのを梅はというのでは、こうやっぱりこう空気の入り方とかこう抜け方が全然違うんですね。違いますね。一番こう分かりやすい例を挙げるとこういうことになります。
音程がビブラートではないけれども、すごくいろんな音を混ぜて出すんですね。
はい、それこそ邦楽の世界、節を回すという言葉があるんですけれども、うんうん、桜はまだかいなの、まだかいなのいいっていうところは節を回しているんですよね。
は
い、そういったなんかこう洋楽にはないこう微妙なこうニュアンスが非常にこう面白いのが特徴だと。
揺らぎがいいですね、そのいいのその節回しの揺らぎっていうんでしょうか、
はいはい、
余韻が聞いてるこっちも本当にまだかい、うん、まだかなっていうような、はい、期待感につながるって言うんでしょうか、
はい、
楽しい。
そう言っていただけるとすごく嬉しいです、
まあ、これにもちろんね三味線がね、
そうですね、
はい、つくわけですけれども、はい、前半でも魅力は伺いましたけれども、やっぱりなさってて楽しいですよね、はい、
そうですね、まあ、それこそ始めたばっかりの頃、まあ中学校だったり高校の時には なんだろう、三味線の音が出ることが嬉しくて、その嬉しさとか楽しさだけで、あと若さのこう勢いみたいなので、こうずっとこう続けてきたんですけれども、まあ、最初はやっぱりちょっと歌は本当に実を言うと、あの魅力をなかなか感じられなくて、
まだね、その、あの色っぽいような内容に感情移入もできない年頃だったりしますもん ね、
はい、なので あんまりこう自分がちゃんとこう歌えてるのかなとか、なんかこうやってることにあんまりこう手応えが感じられない時期がずっと長く続いていたんですけれども、
実は、
はい、なので三味線の魅力っていうと改めて長い間考えたことが実はなくて、こういうふうにこうインタビューをまさか受けるとは思っていなかったのでこう魅力ってなんだろうっていうのを改めてこう考えてみたんですね。どんなところが魅力っていうふうに聞かれると、それをこう明確に言葉にするのがこう難しいっていう状況がこう何年もこう続いてきたんですけれども、ただつい最近になってひょっとしたらこれじゃないかなっていうふうに気づいたきっかけがあるんですけれども、
はい、
ちょっと話しても構いませんか。
もちろんです。
実は今年の春に思い切ってある楽器を習うことを決意したんですね。17年ぶりに何か新しい楽器を習うという気持ちで始めたんですね。この新しい楽器を習い始めることで三味線の魅力に気づいたエピソードがあります。教えてくださる先生が最初に習う曲を用意してくれてたんですけれども、それとは別に私がすごく大好きなバンドの曲を、まあ、初心者の人でもこう簡単に演奏できるように先生がアレンジをして譜面を渡してくれてたんですね。もう頑張ってそれを練習していたんですけれども、練習しているうちに今までそのバンドの曲を聴いて自分が聞き取れなかった音が聞こえるようになってきて、まあ、今までとはこう違った音の聞こえ方をするようにちょっと自分の中では感じたんですね。その瞬間にこう自分の中に新しい音のアンテナができたなっていうのをちょっと感じたことがあります、
はい、
この新しい音のアンテナができたことが実はその三味線にもつながっていて、他の楽器をやることで三味線の音の聞こえ方が違ってきたり、あ、こういうことをしたら面白いんじゃないかなっていうのをこう考えるようになってきたんですけれども、三味線も実は自分の中に新しいアンテナができてたんじゃないかなと思うんですね。で、自分の中に一つのこう新しい音だったりこう考え方感じ方のアンテナを作れることがこう魅力の一つだと思うんですね。で、それも、まあ、ただ単にアンテナっていうだけじゃなくて、こう三味線っていうのは一つのこう時代を経て、まあ、350年間こうずっと形が変わってないすごくこうユニークな楽器ですよね。で、いろんな人のこう思いとか時代をこう乗り越えて今も残ってる、まあ、音楽的な魅力もそうですし、それこそこう歌詞に盛り込まれた文芸的な部分にもさまざまなアンテナを自分の中にこう作ってくれたのが三味線との出会いだったり、こう三味線と過ごした日々だったと思うんですね。で、今もまあもちろん自分の中でその三味線のアンテナっていうのはこう作ってる最中なんですけれども、本当にこの三味線っていう楽器に巡り合えたことで、三味線のアンテナをこう一緒にこう作ってくれた育ててくれた先生とのこう出会いっていうのも含めると、本当にいろんな魅力があるなっていうふうに思ってます。
他の楽器によって触発されちゃった、ね、分かっちゃったっていうことで、
そうです ね、
はい、ちなみにその楽器は何だったんですか。
楽器はギターなんですけれども
そうかなってちょっと思いました。
はい、
そして先日はですね、ドイツで開催のイベントにも出演されたということなんですが、
はい、これはですね、ドイツのエアフルトという町で開催されたイベントで、まあ、日本の漫画とかこうゲームでアニメのイベントでした。まあ、そのエアフルトっていう町はそんなに大きな町ではないんですけれども、5万人ほど来場者があったと言われてます。まあ、今回そのドイツに行った時にはアニメだったりこうゲームのイベントなので、伝統的な曲ばっかりをしてしまうと聴いてるお客さんにとってこうすごくこう難しい と感じられてしまうんじゃないかなと思って、アニメの曲も三味線でちょっと弾いてみたんですね、はい、アニメの曲だったりするとやっぱりこう現地の人の反応もすごくいいんですけれども、まあ、その中に、まあ、日本のこう伝統的な唱歌の桜桜だったりとか工場の月をちょっとアレンジして入れたり、でも最後にはやっぱりあの高知の民謡の芝天音頭とよさこい鳴子踊りを絶対に入れたいっていうことで、まあ、その2曲を演奏したんですね。そしたらその2曲が一番盛り上がっていました。
へえ、すごいですね、はい、
新しい発見でしたね。
世界に通じますね。
そうですね、はい、
さて今後の活動予定などを教えていただければと思います。
はい、簡単なあの教室のおさらい会を予定しておりまして、
はい、
あのまあ、10月28日に寺田虎彦記念館で1時半から。
明日ですね、
はい
はい、こちらは入場料等は
あの無料で、はい、開放しております。はい、あとはそうですね、高知新港にあのクルーズがあのたくさん入港してるんですけれども、まあ、その時にあの見送りの演奏をはい、受けております、
はい、そして三味線や小唄を習ってみたいという場合は連絡すればよろしいですか？
そうですね、はい、まあ、私はあのブログを書いてるんですけれども、タイトルがあの花江の三味線ブログという名前であの書いておりますので、そこからあの連絡していただければ。
お花の花ですね、そして枝、はいはい、で花江さんです、ホームページは花江田村.com、 アクセスしてみてください。
あとはもう三味線スペース開けて高知で検索してもらっても、はい、あのすぐ出てくると思います。
もうぜひぜひご覧いただければと思います。
三味線とか小唄はやっぱりこう少し敷居が高いと思われるかもしれませんけれども、もう私も未だにこう悩んだりいろんなこう壁にぶつかったりしながら、今の日本の社会に沿ったこう邦楽の文化っていうのをあのずっと模索してます。邦楽も一つの音楽と考えて楽しいって感じてみたり、こう興味を持ってもらうことからどんどんこう広がっていくと思いますので、ぜひあの身の回りの和の音色にもあの耳を傾けてみてほしいなと思います。
はい、今日は三味線奏者田村花江さんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。